劇団月の砂漠プレゼンツ月サバレディオネオ
市川うらら FM をお聞きの皆様こんにちは。午後1時30分になりました。今週のこの時間は月サバレディオネオをお届けしてまいります。司会は私増田誠、そして
DJ トルニャンこと椎木ゆかりです。
我々2人でお届けいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとトルニャン、我々の自己紹介を簡単にお願いします。
はい、私たちは東京都北区を拠点に活動している劇団月の砂漠のメンバーです。普段はコメディ舞台の上演や演芸ライブを開催しているエンタメ集団です。そして増田さん、この番組は、
はい、落語や朗読劇や漫才や怪談など耳で聞いて楽しめる物語を毎回発信していく物語語り番組でございます。
はい、リスナーに愛される番組を目指しましょう。
どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでね、今月分始まりました。5月でございますね。
早いね、
はい、早いもんですね、5月でございまして、うん、先月はね、4月はちょっと放送ね、お休みさせていただいたんで2ヶ月ぶりということになります。
はい、
まあ、2ヶ月ぶりのオープニングトークでいきなりあの私事を話すのもちょっと恐縮ではあるんですけどもね。
どうぞ。
あの3月のね放送の時にも言いました、私の初の、うん、商業探調、
うん、
竹書房怪談文庫様よりね、祭りと信仰の怖い話という、
うん、
こちらね、もう発売になりましてですね、
はい、
ちょうど1ヶ月ぐらいね、うん、経ちましてですね、
うん、
売れてなくはないようでございます。
うん、よかったじゃない
おかげさまで、
ね、よかったじゃないか。
ヨドバシカメラのそのネット注文ランキング、
うん、
怪談ホラー部門であの何回か1位取らせてもらいまして、デイリー、うん、何回かデイリーチャート1位取らせてもらったり、あとアマゾンのね、あの、はい、注文ランキングでも、まあ、60何位とかね、
うん、
あの取らせてもらったり、あのなんかすごく飛び抜けて売れてるというわけでは残念ながらないですけども、あの同じね、あの同じレーベルから出てる、うん、あの他のね、あの作家さんたちの本と比べて何か僕の本だけ著しく売れ行きが悪いとか、
うん、
どこの本屋さんにも置かれていないとか、
うん、
そういうことはないようでございまして、うん、あのそこそこ手に取っていただいているようなんでほっとしましたけどもね。
それならよかった
、はい、たくさんたくさん買っていただくとね、とても嬉しいですので、まだまだあのウェブでもね、ネット注文でも本屋さんでもたくさん全国で、売ってると思いますので、
うん、
ぜひ皆さんよかったらお買い求めください。祭りと信仰の怖い話、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、それからですね、劇団のお話もね、ありますね。
そうですね、
この放送がちょうどオンエアされているのが5月の頭だとね思いますが、
はい、
その時にはもうですね、我々の次回公演6月15日のね、こちらの公演のチケットがですね販売開始になっております。
はい、
はい、トルニャン、ちょっとじゃあ紹介をお願いいたします。
はい、劇団月の砂漠のね、第16回本公演が、
はい、
はい、6月の15日日曜日、
うん、
開演は5時半ですね、はい、で会場は5時、
はい、
でその5時10分くらいから5時25分ぐらいまで、
うん、
あの私津軽三味線弾きます。
はい、
はい、
であの1月の、ね、放送にゲストで来てくれた、劇団メンバーのマミタスがね、
はい
はい、水本が、日本舞踊をね、
うん、
はい、ちょっと軽くね披露させていただきます。その余興というかね、
そうですね、
うん、あの要するに客入れのね、
うん、
客入れ BGM 代わりにね、あのもう軽く演目としてお見せしちゃおうというね、
うん、
ことでございますので、
そうそうそう、
ぜひねそっちに興味がある方もね来ていただければ嬉しいなと思いますね。はい、はい、
で料金は2000円で、はい、事前予約制で、
そうなんですよ、
はい、
はい、申し訳ありません、ちょっと当日あの会場でのねチケット手売りというのをやっておりませんので、すいません、うん、事前に劇団のメールアドレスの方にあのご連絡いただければという形になりますので、
はい、
はい、劇団月の砂漠でね検索していただくと、あのすぐアドレス、あのホームページから、あのブログから出てくると思いますので、
うん、
はい、ぜひあの気軽にアクセスしていただければと思います。 X とかね、そういったところからの、 あの DM でも全然歓迎でございますので、
うん、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、会場言ってなかった、
はい、会場はですね東京都北区のホクトピアドームホールという会場でございますね。もう我々も10年近くね、はい、こちらを、上宿じゃないな、
上宿
宿じゃない、
ね、宿じゃない、
まあ、毎回ね固定でねやらせていただいておりまして、
うん、
はい、ここはね改修工事去年ねするんじゃないかって話になってね、
あ、やってましたね、
ここ改修工事しちゃうとどこで公演やろうかな、うん、困っちゃうなって思ってたんですけど、
うん、
改修工事が延期になったそうでね、
うん、
まだしばらくここでできそうなんで、
うん、はい、よかったと言っていいのか分かんないですけど、
そうですね、よかったと言っちゃっていいか分かんないけど、
うん、
北斗ビアでね引き続きうちの劇団をやっていきたいと思いますので、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでは今日のコーナーに参りましょう。本日は落語語りのコーナーでございます。私とトロニャンとでですね、いわゆる掛け合い落語という形でね、落語を一席演じてみたいと思います。今日のですね、やらせていただく落語はですね、トロニャン何でしょうか。
はい、平林です。
はい、平林と寄席なんかだとね、比較的、早い時間帯に、前座さんだったりね、あるいは若手の二つ目さんだったりね、早い時間にかかることが多い、演目でございますね。はい、意外や意外やってなかったんだねこれね。なんかやったような気がしたけど、実は、これニューバージョンのこの番組になる前のバージョンのやつからちょっと調べたんですけど、一回もこれかけてなくて。
あ、そうなんだ。
そうそう、あの学生落語家さんゲストでね来ていただいて、あのたくさんやってもらったりとかした時期もあったと思うんですけど、 その時期の学生さんもかけてる人いなくて、なんでちょっとね今日、5月5日子供の日がね、近いということで、これ子供が出てくるお話なので、ちょっとあの季節柄ちょうどいいかなと思いましてね、元気な子供が出てくるお話、こちら平林をお届けしてみたいと思いますので、お聞きください。それでは行ってみましょう。平林。おーい、定吉、定吉や。
へーい、坂東さん、お呼びでしょうか。
おー、定吉、悪いんだけどな、ちょいと手紙を届けてきてほしいんだ。
お手紙ですか。
うん、今店に手の空いてるもんが誰もいないんだよ。ちょいと急ぎの手紙でな、お前さんが持って行って先方に直接お渡ししてほしいんだ。
ああ、わかりました。どちら様へですか。
平川町の平林さんだ。この前の通りをずっと行って橋を渡ったあたりが平川町だ。そこでもって平林さんと聞けばすぐわかるからね、行ってきておくれ。
はい、わかりました。私今お風呂を沸かしておりますので、それが済みましたら行ってまいります。
ああ、お風呂か。それはね、あの私が見ておくよ。これちょっと急ぎの手紙なんだ。すまないが、すぐに行ってきておくれ。
わかりました。で、どこへ届ければいいんですか。
うん、平川町の平林さんだ。
はい。あ、お風呂お願いしますよ。沸かしすぎたりすると後を埋めるの大変ですからね。
わかったわかった、いいからね、早く行っておくれ、急ぎのお手紙なんだから。
わかりました。あ、で、どこへ届ければいいんですか。
だから、平川町の平林さんだよ。
はい、わかりました。あ、番頭さん、ほんとお風呂お願いしますよ。沸かしすぎたら後で私がおかみさんにここと言われますから。
分かったから早く行ってきておくれって。
はい、分かりました。どこへ行けばいいんだっけ。
お、本当にお前さんは忘れっぽいたちだね。分からなかったらそこにほら宛名が書いてあるだろ、それを読めばいいんだよ。
これが読めれば苦労はありませんよ。
なんだい、お前さん字が読めなかったのかい。
私字が読めない、お父っつぁん字が読めない、じいちゃん字が読めない、先祖代々みんな字が読めないんですよ。
おいおい、笑って言うことじゃないよ。お店の者が字が読めなくっちゃしょうがないな。しかし弱ったな、今手が空いてるもんがお前さんしかいないんだ。ああ、そうだ、こうしよう。お前さんね、先方へ着くまで口の中でもって平林さん平林さんとこう唱えながら行きなさい。そうすりゃ忘れないから。
ああ、なるほど、わかりました。行ってまいります。番頭さん頭がいいな。平林さん平林さん平林さん。あ、でっかい水たまりだ。もう邪魔くさいな。どっこいしょっと、どっこいしょどっこいしょどっこいしょのどっこいしょ。あれ、どっこいしょ、こんな名前じゃなかったな。あ、どうしよう、分かんなくなっちゃった。困ったな。あ、そうだ、封筒の宛名を誰かに読んでもらおう。あのおじいさんに聞いてみようかな。すいません、おじいさん、この封筒の宛名読んでください。
宛名、なんだよお前さん、こんな字も読めないのかい。いいかい、これはな、上の字が平清盛の平、下が林、したがって平林だ。
あ、ありがとうございます。平林、なんかちょっとずれてる気がするな。でもこんなんじゃなかったよな。弱ったな。もう一回誰かに聞いてみよう。あのおばあさんがいいや。すいません、この封筒の宛名読んでください。
はいはい、宛名ね。え、どっかのおじいさんが平林ですって。いやね、男の人ってすぐにいい加減なことを教えるんだからね。 これは上の字が平たいの平、下の字が森林の林、ヒラリンさんや。
あ、ありがとうございます。ヒラリン、ヒラリン、ヒラリンリン、ヒラリン、ヒラリン、ヒラリンリン、ヒラリン。え、こんな可愛い名前じゃなかったよ。弱ったな。こういう時はもうちょっと知恵のありそうな人に聞こう。あのおじいさん知恵ありそうだから聞いてみようかな。おじいさん、すいません、この封筒の宛名読んでください。
はいはい、なんですと。ん、前の人が平林、ひらりん。お前さん年が若いのでからかわれおったな。ところでお前さん、字は読めるかい？あ、そうか、読めないか。まあまあまあ、読めないときは無理に読むことはないんじゃぞ。まずこれ上の字を見てみなさい。横に一本棒が引いてあるじゃろ。これは1じゃな。その下にちょんちょん、これは8。その下の縦横が10。次の字だ、これは木材の木が2つあるから木木じゃ。合わせて読むと1810の木木じゃ。
わあ、ありがとうございます。1810の木木、1810の木木木木。こんな煙たい名前じゃなかったな。え、見終わったな。どんどん離れていってるような気がするぞ。あ、ここのタバコ屋さんで聞いてみよう。すいません。
はいはい、お使いですか？
すいません、この封筒の宛名を読んでもらえませんか？
宛名？え、前の人たちが平林、ひらりん、180の黙々？へへ、みんな読み方を知らないんだね。いい？言葉というものはね、色気がなきゃいけませんよ。一という代わりに一つという。ね、柔らかくて色気があるでしょう。八という代わりに八つ。十という代わりにと。下には木という字が二つあるから、一つと八つでとっき
っき。ありがとうございます。一つと八つでとっきっき、一つと八つでとっきっき。絶対違うよな、これ。あ、そうだ、宛名が書いてあるんだから、これを頭の上に掲げて今までに聞いた読み方を全部言いながら歩いたら、それうちだよっていう人が出てくるかもしれない。よーし、平林かひらりんか、180のもくもく、一つと八つでとっきっき。平林かひらりんか、180のもくもく、一つと八つでとっきっき。わあ、子供が集まってきちゃった。あっち行けよ、もう、見せ物じゃないよ。はん、弱ったな。日は暮れてくるし、お腹は空いてきたし、これどこへ届けりゃいいんだよ。
なんだいなんだい、向こうからなんか妙なこと言いながら練り歩いてくる子がいるな。ああ、あれは三河屋さんとこのでっちの貞吉丼じゃないか。おい、貞吉丼、どうした？
あ、お店でよく見かけるご隠居さんだ。平林かひらりんか、180のもくもく、一つと八つでとっきっき。
お前さん、さっきから何を言っとるんだい？ああ、そうか、わかった。あ、祭り囃子の練習かな。
違うよ、祭り囃子じゃ。ん？祭り囃子？あれ？なんか確かそんな名前だった気がするよ。ちなみにご隠居さんはお名前何でしたっけ？
私の名前かい？私は平林だよ。
え？平林？惜しいけどちょっと違うかな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
平林という話でございますね、うん、はい。さっきね、あの前座さんとかね、若手の人が、演じることが多いというね話でしたけど、そういえばリズム感といいますかね、
そうだね、
あのトルニアもねそう演じてましたが、はい、一つと八つでトッキッキーなんていうね、うん、なんかこう口の、ま、回すね、舌を回す練習と、
う
ん、この落語特有のこのリズム感のね、練習みたいなものもこの兼ねてるようなね、いわゆる前座話なんてこと言ったりするんですけど、そういう側面がある、うん、それからこれ主人公のね、これ子供の貞吉丼がね、セリフでもあった通り、先祖代々字が読めないっていうね、うん、こういうふうな、ちょっとだから現代だとちょっとそんな設定はね、なかなか、現代ドラマだとないんですけどもね、うん、まあ、やっぱり落語の世界だとこういうふうなこともあるっていう、うん、無質っていうんですけれどもね、結構その無質を、が一つこのエッセンスになっている話というのを実は落語はいっぱいあるんですね、うんうん、で僕ね、この話好きなのはね、番頭さんがやっぱり優しいね、 うん、そういう風なね、まあ、正直ね佐田吉のやっぱりお店のものとしては多分それほど戦力になってないと思うんですよ
そう、ね、
でも佐田吉のにこの仕事を与える、うん、信頼して仕事を任せる、
うん、
で佐田吉のが全然物覚えが悪くて同じことばっか繰り返し聞いててもあの怒鳴りつけたりもういいよって言わないで仕事をやらせようとしてくれるっていう、
うん、
ここになんかその現代人が慌ただしい現代が忘れがちな人と人とのなんかその情というかつながりがあるような気がしてね、
うん、
落語って結構そういう話が多いんですけどね落語国の住人は優しいってよくみんなね言われますけれども、うんこういうのがやっぱり落語はいいなというふうにね、うん、改めて感じたりもしますけれども ね、
そうだね、
うん、はい平林という話に聞いていただきましたありがとうございました、うんさてここからはですね後半でございます、後半はですね、まあ、当番組おなじみのね雑学クイズをやっていこうと思うんですが、
はい
まもなく子どもの日でございますね、
うん
まもなく子どもの日でございますのでちょっと今日はそれに関連する、まあ、簡単なですねクイズをトルニアンに答えてもらおうかなと思いますね、
はい、
はい。それでは行ってみましょうかね子どもの日にまつわる雑学クイズでございますぜひ、リスナーの皆さんも一緒に考えてみてください
やってみよう
まずは簡単なところから言ってみましょうかね。問題。子供の日はある人に感謝をする日だとされています。
ほう
さて、それは誰に感謝をする日でしょうか、
うん、
簡単なところからって言ったけど意外と簡単じゃないかな。うん、
誰に
そう、子供の日っていうのは誰かに感謝をする日なんだそうですね。
うん、
これほら、父の日だとね。
そうだね。
父に感謝じゃないですか。母の日だと、母に感謝って、うん、もう分かりやすいでしょ、
ね、
あと勤労感謝の日とかさ、
はいはい、
そのまんまのやつもあるでしょ、
はいはい、
でも子供の日って誰に感謝するのっていう話なんですよ
子供
子供じゃないんですよ
子供に感謝するんですよ
子供じゃないんですよ
そう、ね
うん、これ分かります
何だろう
これしかもね法律に書かれてるんです
法律に書かれ
てる法律にちゃんとあのほら祝日法ってあるでしょ、
はい、
この日は祝日とするよってさ、
うん、
法律に決まってるんですよ、
うん、
その祝日法の中に子供の日っていうのはこんな日だよっていう書かれてある中に書いてることなんですよこれ。さあ誰でしょう誰に感謝する日でしょう。
え神。神。
この子を授けてくれてありがとう。まあねあるしね大事なことかもしれないですけどもね。正解はね、
うん、
お母さん。
あへえ。
これね法律に書いてある。
あそうなんだ。
子どもの人格を重んじ、
うん、
子どもの幸福を図るとともに母に感謝する。
うーん。え、そうなんだ。
そうなのよ。
へ
え。父に感謝するとはどこにも一言も書いてない。
な、
そうなのよ。だから、まあ、ちなみにこの法律ができたのはもう昭和の本当にもう戦後直後ぐらいなんですよ。
うん、
だから今のね感覚で言うと、え、なんで母だけっていう。
そうね。
母と父の共同作業じゃないのっていう。
まあまあ。
あるんですが、この法律に書かれてるのは母だけということで。でも改正されないですかねこれのね分かんないですけども。
どうなんだろうね。
うん、あのそもそもそう最初に5月5日子供の日が祝日だよって決まった時には
そうだったんだ。
そうなんですよ子供の幸せをね、測りながら母に感謝しようっていう意味合いの祝日だったそうでございますね。
なるほど。
俺はね面白いですよね。
へえ、うん。
ある意味ちょっとね今の時代の感覚だとちょっと差別かもしれないけどね。うん。面白いなと思いました。さあこんな感じでですねどんどん行ってみようかなと思いますね。はい。この問題行ってみましょう。子供の日はもともと何とかの節句と言われていました。
ああ
何の節句でしょうか。
端午。
正解でございます、
はい、
端午の節句ですね、前回のねこのラジオ番組ねあのひな祭り特集でしたけどね、
うん、
ひな祭りは桃の節句なんてことをね言いますよね、
うん、
それから3月3日ひな祭り5月5日子供の日で4月7日ですねこれ七夕ですよね。こういうの全部節句っていうそうですね、
うん
うん、季節と季節の区切り目境目ってことでね、
うん、
あのまあ、中国由来なんですけれどもね、うんひな祭りも、子供の日も七夕も実は同じ並びにあるというね、
うん、
話なんですね。中国ではその9月9日とかもねなんかそういうあるらしいですよ。そういうなんとかの節句っていうのがね。
なるほどね、
うん、
ゾロ目の日にある
のかな。そうそうそうゾロ目の日にあるという。次の問題でございます。
ほい。
どんどんいきましょう。子供の日に飾る大空を泳ぐものといったらこれは当然
鯉のぼり。
鯉のぼりですね、
うん、
それでは、
うん、
鯉のぼりの、生産が日本一の都道府県といったら何県でしょうか。
うん
うん、まあまあちょっとね子供にねまつわるあれなんでねなんか元気な子供といったらみたいなちょっとイメージで考えていただくともしかしたらわかるかもしれない。
なるほど。
鯉のぼりの生産量が日本一の都道府県はどこでしょう。
鹿児島。
鹿児島。 薩摩隼人、
うん、
残念違いました。これね、正解はね、岡山ですよ。あの桃太郎ですよ、ね、岡山といったらね、桃太郎神社なんかもね、うん、ありますけれども。
なるほどね、
まあ、それがね原因かどうかわからないですが、岡山県が実は鯉のぼりの生産量日本一、
うん、
ちなみに県じゃなくて、自治体、何々市とかね単位だと日本一はどこでしょう、何市でしょう。
市、
うん、
岡山県の中ではなく
じゃないんですよ。これね埼玉県にあるんですよ。埼玉県のとある市がこういうの俺は日本一なんですよ。
岩槻、
岩槻じゃない、岩槻は人形なんですよね。
そうだよね、
ひな人形。
そっか、
うん、答えはね加須。
ああ、
うん、
はい、
加須市。
はい、
加須ってね、こういうのぼりのあの市、あの市町村単位だと日本一なの。
へえ、
県単位になると埼玉じゃなくて岡山になるらしいんだけど。
なるほど、
うん、そうなんですよ。
加須、まあそうね、加須ね、うん、
そうそう、あの、うん、トルニアはあの加須がね、隣町だっけ、あの自分の出身の確かね、
そう、
うん、
うん、
とりあえず白岡なんですよ、埼玉の、
う
ん、
う
ん、ね、すぐ近くですよね。
そう
です。ではその鯉のぼりを子どもの日に飾る理由って何でしょうか。
でもそれは健やかな健康を願ってとかじゃないのかな。
もちろんその通りですね、
うん、
うん、その通りなんですが、なぜそれが鯉なのか分かります。
え、
子どもがそのね健康にぐんぐん成長していくっていうのがなぜ鯉なのか、
なぜ鯉なのか、
うん、これはですね、
滝登りみたいな。
おお、そういうこと、そういうこと、正解正解、その通りでございます。鯉といったらこのね、川をね遡っていくということでね、滝登り、まさに、それぐらいたくましい子供ということでね。
なるほどね。
ちなみにお隣の中国ではね、あの滝を登り切った鯉はある生き物に変化すると言われてるんですけど、知ってます？
龍。
正解。
お
お、さすがですね。あの龍がごとくやってるからね。ゲームのね龍がごとくで、
ね。一本しかやってないんだって。ワンシリーズしかやってないんだって。
鯉が登り切るとね龍になるんですよ。続いての問題でございます。食べ物の問題いきましょうかね。
食べ物、
こういうのもね意外とね、その僕なんかね、あのもうあのアラフォーの人間ですからね、うん、僕なんかだとある種常識なんですけど、意外とそういうのももう最近は廃れてきちゃって、知らない若い世代も増えてるかななんていう問題なんですけれどもね、子供の日に食べるものといったら何でしょうか。
柏餅、
うん、正解でございます、
うん、
我々にとっては常識ですけどね、
うん、
もしかしたら結構このね若いリスナーの方なんかへーって言ってる方もいるかもしれない、
うん、
意外とそういうね風習みたいなものがねだんだんと失われてきてるんでね、
うん、
子供の日にもしかしたらケーキ食べる家庭も増えてるかもしれない。
あ、まあ、確かにそうね、
うん、正解は柏餅でございます。柏に使われてる葉っぱ、これは当然柏なんですが、
はい、
柏には春になって新しい芽が出てこないと古い葉っぱが落ちないという特徴があるんですね。
へ
ー、うん、そのことから、まあ、花茎が絶えない、
ほうほう、
うん、ということで縁起がいいというふうに言われているそうですね。でこのね柏餅っていうのはね、あの子供の日のね祝日に関係なく江戸時代からも食べられ続けているそうですね。
うん、
うん、
縁起物だ
った。縁起物なんですね。縁起物といってやってんでですね、子供の日にまつわる伝統行事でもう一問、
うん、
子供の日にお風呂に入れるものといったら何でしょうか。
お風呂に入れるもの、
うん、
それはゆず湯とかそういう。
そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。
あんまり聞いたことないの。
あ、本当、
うん、
これはね勝負、勝負湯ってね言いましたね。勝負はまあ病気とか悪いものをね追い払ってくれるっていうね、
は
あ、うん、そういうお祓い的なね意味合いもあるものなのでこれを入れるという。
へ
ー、まあでも最近ねこれもねいちいちね、あ、今ゆず湯って言いましたけど、
うん、
昔から冬至の日にさお風呂にかぼちゃ入れるとかさ、
かぼちゃ
あるじゃないですか。
かぼちゃ入れたっけ、冬至は。
ちょっとごめんなさい、間違えたか。
冬至はゆずだ、
間違えた。
かぼちゃ入れない。
かぼちゃなんだっけ、
かぼちゃは。
すで間違えた。
かぼちゃはあれね、あの食べるんだよ。
しかも食べるんだっけ冬至。え、ちょっと待って、かぼちゃって、え、やれ、お風呂入れるんじゃなかったっけ。
入れるのはゆず。
入れるのはゆず。
かぼちゃ、ちょ
っと待って、
食べるのは
かぼ、あ、ほら、ゆず湯に入りかぼちゃを食べるのか。
え、そうそう。めっちゃ入れるじゃん。
あ、ごめんなさい、完全に勘違いしましたけど。あ、そうかそうか、いや、どっちも冬至か。
冬至だ。
俺かぼちゃ別の日だと思ってた。
違う、
勘違いしてた。ね、こうやってだんだん伝統って失われていくんですよ。だんだんこう分かんなくなっていくんですよ、意外とね。そうなんですよ。だからこうやってね少しずつ語り継いでいかないといけないんですよ。こういうねちょっとローカルラジオでやってもね、こうやっていくことが意味があるんですよ。
今間違った伝統をやりそうになった
じゃん。嘘。こうやってだからほら、あのいろいろ間違って伝わっていくことがあるわけですよ。
うん、おかしい。
続いての問題でございます。子供の日といったら鎧兜をね、
うん、
飾ることがやっぱりあると思うんですが、
はい、
これはなんで鎧兜を飾るんでしょうか。
はい、まあ、まあ魔除けかな。
うん、まあまあそういうことですね。病気とか事故から守ってほしいということでね、うん、はい、鎧兜でね、まあ、守る、まさに防ぐということですよね、うん、防御するということでございますね。ちなみにこの、五月人形、
はい、
五月人形を出してはいけないと言われている日があります。
いけない日、
5月5日のね、子供の日、まあ、本番って言い方もおかしいけど、
まあまあ、
この日に向けてね、飾り付けをするじゃないですか、
うん
うん、でそれ以外の時はクリスマスなんかしまっとくでしょ、当たり前だけど、
まあまあまあ、
じゃあいつその、5月人形をね、鎧兜をこの飾ればいいのかっていうところで、うん、まあいつでもいっちゃいつでもいいんですが、この日に飾るのだけは良くないよっていう日が一日あるんですよ。それは何月何日でしょう、
あんまり聞いたことないな、
うん、
でも5月だろうな、
うん、正解、
5月の
1日2日3日4日どれでしょう。
4日、
正解でございます。
おお、当たった、
当たりでございます。
やった、
5月4日、
勘で言ったのに、
うん、5月人形に限らずお祝い事に飾るものを前の日に出す、前日に出すのは一夜飾りと言われて、これは縁起が悪いと言われてる。
うん、
では問題、
あ、はい、
なぜ一夜飾りは縁起が悪いのでしょうか。
準備ができてないから。
そんなこっちゃよくないよと。
そう
もっと計画的に行動しなさい。
そう、
ちょっと違う。
違う。
ちょっと違う。
そこ。
うん。
なんだろう。
やっぱりね、縁起が悪いんですよ、一夜飾りっていうのは。
うん。
明日が本番だから。
神様が来れない。
あ、ちょっとね、少しね、近くなりましたね。ちょっとやっぱりそういうちょっと信仰的なものです。
迎え入れない。
ちょっと宗教的な側面がやっぱあります。
はい、
これ正解はですね、前の日になって、前日に急に慌ててバタバタ準備するものって言ったら、これ昔はね、お葬式だったんですって。
あー、なるほど。
お通夜、お葬式の類だったんですって。
はいはいはい。
だから前日から前日に急に用意するっていうのは縁起が悪いとされたので、
は
い、もっと前もってスケジューリングしてセッティングしておきましょうねっていうのが、日本の、まあ、ある種その、仏教とかね、そのキリスト教とかそういうのではない、まあ、本当にもう民間信仰というかね、
うん、
その広く大衆に根付いた信仰の話なんですね。
なるほど。
ちなみにですね、冒頭でも申しましたように、私のですね、端緒祭りと信仰の怖い話、そういったふうな民間信仰に関わるですね、怪談もですね、たくさん載っておりますので、興味のある方はぜひ読んでいただきたいと思います。ちなみに、片付けるのはいつ片付けなくちゃいけないでしょうか。
いつでも。
正解でございます。素晴らしい。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
いつでもいいんだ。
五月人形はいつ片付けてもいいそうです。
へえ。
ひな人形はね、
うん、
こうあんまり片付けるのが遅れるとね、
うん、
結婚が、女の子の結婚が遅くなるなんていうのがね、昔からよくあったね、うん、話なんですけどね。今そんなこと言ったらなんかすごいモラハラになりそうですけどね。
そうね。
この男の子の五月人形に関しては、いつ片付けてもいいそうですね。
へ
え。うん。だけど出しっぱなしって家庭もあんまりないんでね、大体5月中には片付けるんでしょうけども。
でもね、なんか鎧兜と飾っててもかっこいいけどね。
まあね、
お家で、
うん、鎧兜って振り回しちゃうんだよね、肩のね。
でもむき出しで飾ってんの。
ついね、兜かぶってやりましたって、ね、
それは危ないね、うん、ちゃんとショーケースの中にあるやつがいいんじゃない。
ちっちゃい、うん、うちむき出しだったの。
え、そうなんだ。へえ。
うん、あれ、かぶれ、かぶとなんかもさ、ちっちゃい時かぶれるんだよ。
まあ、かぶれるね。
肩なんかもね、持てるんだよね。
持ってるね。
で、あれが、かぶとがほら、だんだん大きくなってて、かぶとがかぶれなくなる時あるじゃない。
うん、
頭が大きくなって。
うん、
かぶとをかぶれなくなった時に、ああ、大人になってきたんだなって思って、
うん、
五月人形の飾り付けもだんだんしなくなるんだよね。いい話したでしょ。
自分で言っちゃったらダメなんだよ。
ダメかな。
うん。それかっこ悪いよ。
そっか。うん、ではですね、次の問題。男の子が長男、
はい、
次男、三男、
うん、
子供が3人いたとしたら、
うん、
5月人形は何体飾るのがいいでしょうか。1、
うん、
1体、
はい、
2、2体、
はい、
3、3体。
あ、
子供が3人、長男、次男、三男と男の子が3人いる家庭の場合、5月人形は何体飾るのがいいとされてるでしょうか。
むずい。金銭的なことも かかってくるからね、これは。
リアルに。生々しい。
それはやっぱりご家庭のね、事情もあるし、ね、
何のために5月人形を飾るのかっていうところを考えれば、これはおのずと答えが出てくる。
え、まあ、
ね、病気とかさ、最悪とかから身を守ってくれるって言い方したじゃない、
はいはい、
であれば
3体
正解でございます。子供の数だけ。
なるほど、
ね、守護神じゃないけど、
はい、
子供の数だけやっぱり、この鎧は長男を守ってもらう、うん、この鎧は次男を守ってもらうということでね。
なるほど、
うん、
家計が圧迫されて、
家計が圧迫されます
大変だ、
子供がたくさんいたら鎧兜もたくさん買わなきゃいけないって
すごい、
それがもう1体だけ買って、うん、あの1体にすごいもうあの負担をかけるから全部お前が引き受けてくれって何があっても全員守ってくれ、負担が頼んだよって
プレッシャーが半端ない、
マジっすか3人分っすかっていう話でございますね。
なるほど、
はい、5月人形にまつわるお話でございますね、はい、はい、あといったところでそろそろお時間もいいようでございますね、はい、今日はですね、まあ、5月5日子供ということをテーマにお届けしてまいりました、
はい、
また次回もお付き合い願います。さよなら。